新約聖書の180ページでございます。ヨハネの福音書3章の16節、はい、ではお読みいたします。神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。もう一度お読みいたします。神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。以上です。今日は昇天者記念の礼拝でございました。先ほど先にですね、天に帰られた方々の名前が読み上げられました。私は4月にこの教会に来たばかりですので、名前と名前が一致しない方々ばかりでございますが、しかし教会で長く信仰生活を送ってこられた方々は、さまざまな思い出がその名前と顔によって蘇ってくるのではないかと思わされます。先ほども三沢姉妹がですね、中田実兄弟の思い出を語りくださいましたけれども、そのような形でさまざまなですね、思い出がお一人一人にも終わりなんだろうと、そのように思わされます。またご遺族の方々も来ていらっしゃいますけれども、父親であったり母親であったり、また兄弟であったり姉妹であったりという形でですね、その肉親としてのその関わり、そういう中でさまざまな思い出も懐かしく蘇ってくるんだろうと、そう思わされます。しばらく前の、新聞のコラム欄のところに書かれてあったんですけれども、周りの人たちが忘れない限り、その人は今も生きているんだ、そのように書かれてありました。もちろんその人が言いたいことは、現実にその人が生きているということではなく、まるでその人が生きているかのようにさまざまな思い出がよみがえってきたり、また声まで聞こえてきそうだということなんでしょう。もちろんそこには死んで終わりではないんだという、そういう気持ちが強いんだろうと、そのように思わされます。そして実際に昔から希望のゆえなのか、もしくは恐れと不安のゆえなのか、さまざまな理由はあるとは思いますけれども、人は死後に命があるんだということをずっと信じてまいりました。例えばですけれども、古代エジプト人は死者に対する彼らの扱いのうちに、またバビロニア人は死を悲しく陰気な存在として恐れた、そういうことのうちに、それぞれ死後の命への信仰を表していたんだと、そのように言われております。そして実際に聖書では死後のことについて、もちろんある程度ではございますけれども、明確に記されております。そして聖書を開きますと、まず言われておりますことは、人は死後黄泉に下ると、そのように言われているわけです。黄泉というのは、世を去った人の魂が死後に集められる、そういう場所と言われておりますし、そしてもう一つ問題になってくるのが、その世を去って黄泉に下った人たちの状態でありますけれども、意識があるのか、それとも眠ったように無意識の状態になってしまうのかということが、議論の対象となっていたわけです。その中にあって、聖書を詳しく調べてみますと、やはり黄泉というその場所において意識を持っている状態だと、そのように考える方がよろしいのではないか、そう思わされるわけでございます。ですから聖書ははっきり死後の状態のことについて人に教えております。ですから 死んだと人がどうなるのかわからない。死んだと人はどうなるのか誰にもわからないとか、そういうことは一切ない。繰り返しになりますが、それについて聖書はある程度、死後の状況について私たちに語っているということです。それと同時に、イエス・キリストが十字架につけられ、3日目に死からよみがえられましたが、そのキリストの復活を通して、キリストにあって死んだ者に、この地上の生涯を終えた者に大きな変化がありました。まず今日のですね、講読のところで、お読みいたしましたけれども、詩篇の16編のところですが、9節と10節、この詩篇に挟んでございます、この礼拝のレジュメがございますけれども、このところちょっとご覧いただきたいと思いますが、丸1のところですね、そこに記されてありますけれども、読ませていただきます。詩篇の16編9節10節、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足れた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにありますと、そのようにございますが、このところで、私の、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかずと言われているわけです。死人が下っていく場所と考えられていた黄泉、その場所に捨ておかない、そのように言われているんですね。まあ、この箇所は詩篇においてキリストの復活をあらかじめ予見していたものと考えるならば、信じた者が黄泉に下っていくわけですけれども、そこに捨ておかないと言われておりまして、それではイエス・キリストを信じた者がどうなったのか、どうなるのかということにつきましては、パウロという人が自分が書いた手紙、書簡の中で明らかにしていることがあります。そのまず、一つが、丸二のところ、コリント人の手紙第二、五章の八節のところですね、こう書かれてあります。私たちは心強いのですが、むしろ肉体を離れて主の身元に住む方が良いと思っています。そして丸三のところですが、ピリピ人の手紙一章二十三節でございますが、私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。まあ、このように言われているわけなんです。つまり死をもってその肉体を離れるということ、死をもって世を去るということは主の身元へ行くことなんだということ、つまり黄泉にその魂を捨ておかないということは、すなわち主の身元に行くことができることを意味しているということなんです。ですからイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じた方々、今日お名前を読み上げましたけれども、そのお一人お一人は主の身元に今いるということ、一人一人が本当に愛してやまなかったその主イエス様の身元に今いる、そしてその愛していた主イエス・キリストのもとで今その魂は安らいでいるんだ、永遠の安息の中にあると私たちは信じて、そしてそのことを私たちはそれらの方々を覚えて共に慰めを得たいと、そのように思わされます。それと同時に、私も、まあ、牧師として葬儀の知識をさせていただくことがありますけれども、いつも 死というものは厳粛だなと思うことがあるわけです。先ほども少し人の死生観のことについて、死ということについて触れましたけれども、これはある本に記されていたことでございますけれども、ある身寄りのない貧しい人が亡くなったときに、その墓碑にはそのお墓にですね、いろいろこうメッセージを書いたりするわけですけれども、そこには彼はもういない、これからの地も永遠までも、彼はもういない、これからの地も永遠までもと刻まれていたと、そのように言われております。いわばこれが死のすべてを、まあ、物語っている。つまり死というものはその人の存在をこの地上から消し去ってしまう。その人はもういない、もういないんだ、その存在をすっかり地上から消し去ってしまう。そして死後その人がもうどうなってしまったのか誰にもわからない。そういうことを、まあ、その方は言おうとしたんだろうと、まあ、思わされたわけです。作家に北森雄という方が、まあ、いらっしゃったんですけれども、彼は、まあ、死んだら無になるって言って、だから葬式もしなくていい、そのように、まあ、言いました。まあ、死んだら無になる、そう思うと死というものは本当に人を虚しい気持ちにさせるなと思うんです。人が死んだらもう無になりますよって言ったら、まあ、私なんかはですね、じゃあ人が苦労して勉強することに何の意味があるんだ、人が仕事をすることに、もうしたくもない仕事をする、もう生活のためだ、そうやって仕事をすることに何か意味があるんだろうか、私はそう思うわけです。苦労して人が生きていくことにどんな意味があるのか、そう思ってしまうわけです。しかし聖書は、私の魂を黄泉に捨ておかず、そのように語り、また死の身元に進む、また世を去ってキリストと共にいる、そのようにしてイエス・キリストを信じることにより、私たちが愛するイエス・キリストがこの地上の生涯を、私たちが信仰を持って一生懸命生き抜いた、そのことに報いてくださるために、私たちの魂を死後イエス・キリストが迎えてくださる、そこに私たちの大いなる慰めがある、そしてそこに永遠の安息が約束されているということは、私たちにとっても大きな慰め、また生きることの意味、そして私たちが辛いことがあっても、苦しいことがあっても、涙することがあっても、なお私たちが生き抜いていくことの励ましになるということであります。よく言われることですけれども、メメントモリ、つまり死を覚えよ、死を忘れるなという言葉がありますけれども、その後もあるんですよね。そこのところだけよく言われるんですけど、その後がある。その後はこの日を生きよということです。つまり私たちには必ず死がある、そしてこのことは確実なんです。最も確実で、最も不確実なことは、その死がいつ来るかわからないということです。その中にあってこの日が与えられていることは間違いない、今日というこの日が与えられていることは間違いない、この日を生きよう、精一杯生きていこう、そのようにして私たちは信仰を持って歩んでいくことができると ということの幸いを今一度思わされます。そして今日お読みした聖書の箇所に一人として滅びることなくとそのように書かれてあります。ここで言われている滅びというのはなんとなく抽象的でよくわからないなと思われる方があるかもしれませんが、要は永遠に神から引き離されるということを意味しております。人には死後神の裁きがあると聖書は語ります。丸4のところ、先ほどのレジュメの丸4のところにヘブル人の手紙9章27節というところがありますけれども、そこには人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにとそのように記されてあります。人は一度死ぬ、人生は一回きり、輪廻転生はない、セカンドチャンスはない、もう一回生き直すということはできない、人生は一度きりです。そして死後に裁きを受けることが定まっていると聖書は私に教えます。裁きを通してまさに永遠の滅び、永遠の苦しみを全ての人はその罪の上に受けなければならないと言われておりますけれども、そしてそれによって神から永遠に引き離されることになりますが、しかし御子イエス・キリストを信じる者には永遠の命が約束されていると聖書は語ります。人がイエス・キリストを信じるならばその罪が許され永遠の命が与えられます。人はイエス・キリストを信じたときにその新しい命にもう一度生かされ、そこからイエス・キリストと共に歩みをこの地上においてもなすことができます。そして地上の生涯を終えてもその永遠の命を持って主の身元に住む、世を去って私たちはキリストと共にいることができるようにされるというんです。神から永遠に引き離されるのではない、滅びるのではない、キリストと共にいることができるようにされる。神は罪深い世に住む全人類に対し、私たち一人一人に対して、その一人ごすなわちイエス・キリストをお与えになったほどによう愛されたと言われます。来週からアドベント、主の降誕を待ち望むそういう時期へと入ってまいりますけれども、神は救い主イエス・キリストをこの地上にお送りくださり、私たちの罪の裁きの身代わりとして十字架につけてくださり、新しく生まれさせ、そして信じる者が神の裁きを免れ滅びないで永遠の命を持つようにしてくださいました。これほどまでによう私たち一人一人を神は愛してくださっているんだということです。罪ある者、ご自分を信じないで罪を犯し滅びに向かうそのような私たち一人一人、愛される資格のない私たち一人一人を愛するのが神の愛です。そしてこのイエス・キリストを自分の罪からの救い主として、ぜひまだ信じていらっしゃらない方は信じていただきたいと、そのように思わされます。マザー・テレサがある方と、テレビでですね、対談の時を、持ちました。おそらくテレビ局として、そういう、シチュエーションというんでしょうか、状況を、セッティングして、お相手の方はどうやら無神論者の方であったようです。その彼がマザー・テレサに向かって、世の中というものがいかに暗いか、いかに絶望に満ちているのか、そういうことをとうとうと語る中で、 こういう状況だったらですね、どこに神はいるんだというようなことをまあ語ったわけです。その彼の言っていることを、まあ、もう一方的にバーッとこう喋ったんでしょう。彼の言っていることをマザーテレサは何も言わないで黙って聞いていたというんです。そういたしますと、司会者の方が何もおっしゃらないんですか、この人がこれだけ言ってるのに何かおっしゃれたことはないんですか、そう問い返してるんです。まあそれでは番組にならないと思ったんでしょうね。司会者の方が話を進めたいそう思ったんでしょう。その時にマザーテレサはこう言ったというんです。確かにあなたの言われる通りです。しかし私はどんな中にあってもなお神の愛を信じます、そう答えたと言うんです。そしてその後本当に誰も何も言うことができなくなって、もうそのテレビ番組には沈黙だけが流れたと言われております。インドの貧しい人たちが住むそういう町にあって、マザーテレサは身寄りのない人たちを、助けるもののない人たちを一人一人かいがいしく助け世話をしたと言われております。まさに彼女自身が神の愛をそういう状況の中にあっても信じていたんでしょう。そのマザーテレサが語っていた、どんな中にあってもなお神の愛を信じますというその言葉の重みを改めて思わされます。彼女のその言葉を私たちも聞いたときに、神の愛を信じることは決して馬鹿げていることではないんだろうと、むしろ神の愛を信じてそのようなスラムのような中で働き続けた彼女の働きを誰が笑うことができるだろうか、誰が神の愛を否定できるんだろうか、そう思わされます。むしろ神の愛はどんなに暗い状況の中でも決して希望を失わないで、むしろ人々に生きる希望と力を与え続けている。そして神の愛は今日聖書で語られていたように、死後にも永遠の命の希望を与えるものだということです。そして神の愛の証拠は、神がどれほど私たちを愛し世を愛しているか、そのことの証拠証は、来週からアドベントに入りますが、クリスマスに人となって生まれてくださった神の御子イエス・キリストであり、その神の愛は信じるすべてのものをキリストにある新しい人生へと導き、そして死後に、信じる者に永遠の命の希望を与え、そして信じる者すべてに豊かな慰めを与え、そして生きる希望と励ましを与え続けるものだということであります。ぜひクリスマスの時にも教会に来ていただいて、神の愛を知る方が来されるようにと願うものであります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、聖書の言葉を心から感謝をいたします。先にこの地上の生涯を終えて天に帰られたお一人お一人、その方々もイエス・キリストを信じる信仰によって黄泉に捨ておかれないで、今その魂は主イエス様、あなたご自身の身元にあることを信じて心から感謝をいたします。まさに信じる者に永遠の命が与えられていること、そのことを心からありがとうございます。それは 罪ある私たち一人一人、神を信じないで自らを神とし、そして自分を神のようにして神に逆らい歩み続けていた私たち、愛される資格のないものを愛してくださるその神様などご自身の愛によることを心から感謝をいたします。どうか神様あなたご自身の愛を信じることができるように、そこに慰めがあり、神様あなたご自身の愛に私たちの生きる希望があり、そしてあなたご自身の愛にこそ私たちが生きていく上での本当に励ましがある、本当にそのことを心からありがとうございます。どうか神様あなたご自身の愛を信じ、どうぞこの人生を信仰を持って最後まで生き抜くことができるように、そして来週からアドベントが始まります。御子イエス様をあなたは人としてこの地上にお送りくださいました。そのことをどうぞ私たちが覚えて、どうぞご自身のそのイエス様にを通して示される愛を豊かに覚え、イエス様によって与えられるその救いを心から感謝をし、神様などご自身の皆を称える時となることができますように。語りましたものは小さな鳥に足らないものでありました。足らざるところを補い、命の御言葉としてくださいますように。お委ねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。